た会いたくて。
お聴きいただいたテーマ曲、五木寛之さん作詞、歌の旅人、松原健之さんが歌っています。五木さん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
今回は山梨県です。
意外に甲府とか行く機会多いんですけど、山梨についてね、知るところが割と少ないんですよ。
近すぎてっていうのがあるかもしれませんね。
林真理子さんがね、山梨出身だっていうのはもう天下に有名なんですけども、
はい、
林さんとこうお話をしてると山梨のことも出てくるし、それに結構山梨県でこうチェーン店を僕は普段利用することも多いもんですから、
はい、
縁はあるなと思ってるんですけども、さて今日はどういうそのデータが出てくるか楽しみにして、
まあ全部調べきれてはいないと思うんですけれど、はい、私はパッと思ったのは、山がないのに山梨県ってよく子供の頃言ってませんでしたか？
いや、それは聞いてますね、その話は。
本当に山に囲まれているところで、まあ面積的には狭いんですけれど、8割が山だそうですね。
あ、
使える場所が少ないので、一生懸命働いて働き者になって、それでも大変で行商に出たりして頑張るっていう精神力が培われたところだって聞いてます。南が富士山でしょ、西が南アルプス、北に八ヶ岳、東に奥秩父。
いや、やっぱりすごいね。
すごい、2000メートル級の
山々に囲まれた。僕は甲府山に行った時にね、山梨県立の文学館に行ったんですよ。この文学館がものすごく立派な文学館でね、
はい、
それで、まあ、内容も充実してますけども、でその中に太宰治とか樋口一葉とかね、はい、あれ、なんか山梨と縁があったのかなって思うような人がいろいろあってね、随分勉強になりました。
太宰治といえば富岳百景、
きっとその縁だと思いますね。
ねえ、出身は違いますものね。調べたところによると、樋口家、樋口一葉さんの、本家ですね、山梨だそうです。
樋口家が、ご本家山梨なんですか。
そうらしいんです。しかもそのおじいちゃまというのが八左衛門さんっておっしゃるんだそうですけれど、学問が好きで、俳諧教科漢詩に親しんだ方で、ともかく教養人だったようですよ。
そうすると樋口一葉は3代目ぐらいの江戸っ子なんですかね。
いや、なんかお父さんの代に、どうも大きな農家だったらしいんですけど、
よそから東京へ来た。
農家よりも学問やりたいとお父さんが思われたらしくて、で怒られたんでしょうね。しかも結婚反対されて駆け落ち同然に東京に出てきて、樋口一葉さんが生まれたと書いてありました。
なんかやっぱり作品読んでるとね、もう根っから辺の東京の江戸の下町でこうずっと代々生まれ育った、そんな家族みたいな気がするんですけどね。
代々じゃないんですね。
やっぱり東京ってのはたくさんの人がこう全国からこう、集まってくるところなんだね。
そうかもしれませんね。基本的にね。他にも山本周五郎さん、大月氏だそうですし、段和蔵さん、
段さん、そう？
そうなんです。
僕はなんとなく人柄からして、なんか九州に縁のある人かなっていうふうに錯覚してたんですけど。
亡くなられたのはそうですよね、九州ですよね。
生前僕は割とお付き合いがありましてね。
はい。
なんかお魚を送ってくださったり、手紙くださったり。
そうでしたか。
外国で晩年過ごされたりして、本当になんかこう変わったね、大陸浪人みたいな風格のある作家でしたね。
ちょっと大きな感じの方でしたね。あと深沢七郎さん、奈良山武士郎の方が笛吹き師だそうです。
懐かしい人なんだよね。
そうですか。
深沢さんっていうのはなぜかこう割とその可愛がってくださって、その対談なんかしてもした後にずっと仕事以外の話を長々としてね、深沢さんのギター曲、
はい、
レコードにちゃんとなってるんですけど、もともと音楽家なんですよね。
ギタリストだったそうです
ね。ギタリストなんですよね。
全然知りませんでした。
それはまあ素晴らしいものです。僕が聞いてて本当にパンキみたいだなと思いながらね、深沢さんが笛吹き側とかね、いろいろその作品がたくさんありますけども、これ天本周五郎、段和蔵、そして深沢氏とこう並べてくると、樋口さんのご縁もさることながら、山梨県はすごいこう文芸国っていう感じがしますね。
そうですね。あと林真理子さんってその山梨のことはあまり書いてらっしゃらないのかと思ったら、ぶどう物語っていうものを書いてらっしゃるんですね。やっぱりふるさと意識強いんですね。
林さんはね、愛嬌心が強くってね、
はい、
それでいろんな編集者を誘ったりね、
はい、
して門は綺麗だよとか言って、みんなをそういう関東会か、誘ったり、それからいろんな文化人を集めて、甲府あたりで会を催したりとか、もうそれは本当にね、山梨県の大使ですよ。 そう
なんですね、
うん、なんかフランスから勲章もらってるけど、山梨からの勲章もらわなきゃ。
あ、そうですね。それから飯田拓津、あの俳人、
はいはいはい、
も山梨出身ということなんですね。本当にいろんな方出てらっしゃいますよ ね。俳優の根津甚八さんも
山梨なんです、ね、
はい、鶴市ご出身だそうですが、
僕は割とそのよく知ってるんですよね。根津さんは唐十郎さんが泉教科書っていう文学賞をもらわれた時に金沢に一緒に同行してこられたんです。駅前はすっごいファンの人ばかりでね、受賞者よりもその当時の根津甚八人気っていうのはすごかったですから。
渋くて素敵ですものね。
いや、いいですよ、彼の歌があるんでしょ。
そうなんですよ、俳優だけじゃなく歌もね、いいんですよね。まず1曲目、鶴市ご出身の根津甚八さんの歌をお聴きいただきます。作詞作曲中島みゆき、根津甚八さんの歌でピエロです。
思い出の部屋に住んでちゃいけない、古くなるほど酒は甘くなる、偉そうに俺が言うことでもないけど、で噛まれた傷には麻酔が必要、俺でも少しは抱いててやれるぜ、思い出の船をお前は誰のために泣く、まるで時計かゆりかごみたいに一人で俺は騒ぎ続ける、飲んでりゃお前も嘘だと
根津甚八さんの歌でピエロをお聴きいただきました。
根津さんいいですね。
素敵ですね。
うん、そんなに古臭くなくリズム感もあって、はい、しかも声もさ、なんかこう人生を感じさせるような深いところがあって、いやこんなにいい歌があるとは思わなかった。
やっぱ俳優さんは表現力があるし、また中島みゆきさんの歌と合ってますね。
合ってますね。
あと山梨って言いますと、私やっぱ貝の国っていう感じがすごくするんですけど、
はいはい、
武田信玄って言いますかね、もともと大和武尊の時代からもこの甲斐国が登場してるようですよ。
あ、
それから甲斐源氏とかね、で戦国時代に武田の領下になって、武田信玄は信玄堤を作ったりとか治水事業にものすごく力を込めてふるさとを良くしようと頑張ったから今でも人気があるらしいんですけど、金山の開発とかやっぱりその土地を豊かにするためにすごい頑張った方なんですね。
うん、まあね、昔の戦国時代の武将っていうのは戦争に強いことも大事なんですけど、やっぱり経営っていうかね、一国を経済的に繁栄させるってことがやっぱり名将のね一つの資格なんですよ。やっぱり経済力がないとね、軍事力も育たないですから。
確かに。
ただね、戦略優れてるとかそういうだけじゃダメなんだね。山梨県の県民というか、もともとあの土地の人たちには財政経済とか そういう方面についての目配りがひょっとしたら賢人気質の中にあるのかもしれない。
え、あるみたいですよ、ええ、あのめちゃかもんという言葉が、
うん、めちゃかも
あるんだそうですけど、これは負けず嫌いでしぶとくて頑張って、そしてお金にも割に細かいったら変なんですけど、うん、しっかりしているという方のことをめちゃかもんっていうらしくて、それは甲州商人に代表されるような気質を、
甲州商人ってありますね。
そうなんですよ、近年で粘り強くて、うん、そうなんです、うん、日本の中じゃ近江商人甲州商人ってね知られてますよね、うん、やっぱりその先ほど言った地形的にも畑が少ない、うん、土地が狭くて、うん、昼間と夜の気温差もあって、うん、より粘り強く頑張らざるを得ないと、飽きない
という、
そうですね、だから行商で売りに行ったりとか、うん、多分しっかりしてたんじゃないかと思うんですが、うん、ただただそのお金に細かいとか言うんじゃなくって、無人っていうのが今でも山梨で生きてるらしいんですけど、この無人っていうのはいわゆる頼もし子ですね。
無人はね、もともとね、いろいろとこう苦しい立場にある人たちがお互いの相互扶助のために始める、そういうものなんです。日本ではそれがずっと進んで、後の方ではあの相互銀行に発展していくわけですけども、無人が発達したところっていうのはね、市民の相互扶助っていう意識がものすごく強いところです。みんなで出し合って誰かを応援しようっていう、
そうらしいですね、あの今でも無人が生きてるところってそうはないと思うんですが、うん、山梨は今人が集まるのに無人っていうふうに言って集まるらしいんです。で、まあ、地域によってはやはりみんなでお金出し合って、プールしといて困った人にポンと使ってっていう順番にやってるそうです。
例えばあの村なり親戚なりの中でね、すっごくできる子がいて、はい、うちが貧しいために例えば東大に行きづらいとか、そういう時にね、無人の中からそういう人に援助金っていうか学資金を提供したりするっていう、そういう伝統があるんです。これはね、やっぱりね、相互扶助っていう意味で、風土的に厳しいところの人たちこそ、
はい、
そういう知恵とか、
助け合いの精神
ですね、助け合いの精神みたいなものがね、発達するんでしょうね。財界はどうですか？
財界もすごくたくさん出てらっしゃいますよ。オーブン社を創業された赤尾義雄さん。
オーブン社、懐かしいな、はい、建設時代なんて。
そうですね、笛吹市のご出身ですね。あと国際工業グループの創業者、長野健二さん、ね、
長野健二、
甲州勝沼のご出身ですね。
あ、一代の清少って言われた人ですけどね、
はい、あと阪急グループの創業の小林一三さん。
小林一三さん、
そうなんです、二田崎だそうですよ。
あの人宝塚かなんかを、
ね、そうです、
やった人だよね。
私も西の方の方だとばっかり思ってたんですが、大生まれが二田崎だそうです。
基本的にね、アイデアマンなんですよ、小林さんという人。
ああ、なんか山梨の気質にアイデアマンも出てました。
だから電車の沿線に新しい新海高級住宅地を作ってね、はい、まあ東京で言えば東急沿線の田園調布みたいなものを、まあ、関西の方にもたくさん作ったり、でその先にその温泉地とか、
はい、
宝塚のようなそういうものを作って人をこう引っ張ってくるとかね、集客する能力とか、そういう意味でのね、ものすごい知恵の、だからやっぱりね、風土に厳しいところの人の財産は知恵、
知恵ですね、うん、
知恵とそのさっき言った頑張りの精神というか、はい、
精神が財産ということですね、うん、他にもいらっしゃいますよ。あのキティちゃんのサンリオの創業者の辻慎太郎さんも、
あ、キティちゃん山梨だよね。
あの歌手でも田原俊彦さん有名ですよね、山梨出身として。
ビッグなあれですね、
はい、はい、田原さんの曲をここで聴いていただこうと思います。作詞松井五郎、作曲対馬隆、ごめんよ涙。
最後に一度だけと唇噛みしめて、握りしめた手のひら、燃えるように熱い。一つの季節だけには止まっていられない。風を見つけた男は夢を追いかけてく。愛し合い傷ついて、優しさに気がついたよ。 辛い時、君の眼差しを僕は信じてる。その涙ごめんよ、思い出になるけど、いつまでもいつまでも忘れはしない。さよならもごめんよ、抱きしめていたいけど、振り向かず行かせてくれ。胸の夕日が赤いから、
田原俊彦さんでごめんよ涙をお聞きいただきました。
懐かしいですね、こういう時代があったっていう。
そうですね、うん、音楽って時代が現れますね。
結局ね、あの年表を見てもこの年何があったってことは分かるんですけど、
はい、
その時代の空気っていうか雰囲気っていうかね、うん、人々の表情っていうのはやっぱり歌でしか伝えることができないですね。
確かにそんな感じがいたしますね。
ですから平安末期から鎌倉期にかけてのね、いろんな出来事っていうのはもういろいろこう資料はあるんですけども、やっぱり今ようっていうね、その当時の流行歌の歌詞を見てると、その当時の人たちがあ、こんなことでね、思い悩み、そしてこう生きてたんだなってことが実感としてわかりますね。
はい、歌手で言いますとね、今田原俊彦さん聞いていただいたんですけど、甲府ご出身で、爆風スランプのサンプラザ中野さんの甲府で、それから、ね、ザ・ブームの宮沢和文さんと小林隆さんと山川博正さん、3人が甲府なんですよ。私ブームって島唄が流行ってたんで、沖縄の方だと思ってたら、
いや僕もなんとなくイメージとしてそんなイメージがあったけど、
そうですよね。
そうですか。
ところが甲府ご出身だそうですよ。
なかなかこう融通無限なところがあるんだな、
はい、甲府は。まあ、甲府っていうとあとブドウが有名ですけれどね、ともかく桃とスモモとブドウの収穫量は日本一だそうです。
あ、そうですよね。桃の花っていうのは綺麗なんだよね。
綺麗なんですよね。
あの中央高速なんか車でこう走ってますとね、
はい、
もうその季節に走ると楽園にいるみたいな感じがしますね、
あとミネラルウォーターの出荷額が日本一だそうです。
あ、それはあの山に囲まれた国ですから、
はい、
いい水が出るんでしょうね。
そうなんですね。
それは日本一なんですか。
日本一、かなりのパーセンテージを占めてるそうですよ。それから貴金属、この出荷額が日本一だそうです。
うん、なんか山梨行って水晶買ったことが
あそう、水晶はね、あの鉱脈があって、一時はそれを盛んに取っていたという話もありますよね。それから日照時間、
日照時間
日本一だそうです。
ほう、
それで果物が甘いんだそうです。だからワインもでき、果実酒を飲む量が日本の中で一番大人一人に対してですけれど多いんだそうですよ。まあ納得できますけどね。その他でも水がいいから、精密機械の産業が盛んだったりとか、水晶の鉱脈は金峰山という甲府の北の山で鉱脈があったんだそうです、でも長野で同じ山を金峰山って言うんだそうです、どうして場所によって違うのかなって、これも発見でした、それでそういうものが取れたんで研磨加工が盛んになって、宝石加工が日本一になったんだそうです。
そういえばふっと思い出しましたけどね、
はい、
季節冬だったと思うけども、雪の残ってる時に身延さんに行ったことがあります。
はい、身延さん、ここはもう外せない、久遠寺ですよね、はい、日蓮宗総本山、
ね、総本山ですけどね、
はい、
とにかく寒いんだそれで、はい、日蓮がそこでずっと住んでたっていう草庵を訪ねたりしたんですけども、
はい、
もうなんかやっぱりね、粛然とした雰囲気があるんですよ。しかもあの石段見ました。
見ました、
真正面にね、
はい、
日本のいろんな、まあ、例えば室生寺とかすごいもう石段の多いとこってあるんですけど、あれくらい堂々とした巨大な石段がある、なんかね、ハートブレイクなんとかっていうぐらいで、
そうらしいですね、
あれを一気に駆け上がるって挑戦した人から倒れたらしいんですけどね。
本当ですか。
心臓の発作かなんかで。
あら、
僕も休み上がりましたけども、それでも大変でしたよ。
287段だそうですよ。
はあ、
あの立派な山門。
しかもね、一段一段がね、こう高さがちゃんとあって、もう、ね、やわな石段じゃないんです、あれは。
そうですね。
うん、まあ、よく日蓮がこういう空気の中でね、ずっと頑張ったなと思うんですが、
はい、
いろいろね、 峻烈な人っていうイメージが強いんですけども、その地元でいろいろ久遠寺の方に伺ってたりすると、非常にあったかい人間的な人柄だった側面があるんだそうですね。それをエピソードいろいろ伺いましてね、
はい、
ああなるほど、やっぱり日蓮聖人って言われるね、未だに多くの人々がそれを慕うっていう、そういう人間味も論理だけではなくて、つまりそういうところがあるんだなっていう思いましたね。音楽関係はどうですか？
音楽関係はそうですね、そんなに多くはないんです、
うん、
ピアニストで中村ひろ子さんが出てます。
あ、中村ひろ子さんは山梨の方。
そうなんです。
へー、
はい、あと、まあ、作詞で言いますとですね、賀来和子さん、
はい、
この方歌結構いろんなこと書いてらっしゃるんですけれど、詩人でもいらっしゃるそうで、千と千尋の神隠しのいつも何度でも、
はいはい、
これ賀来和子さん作詞なんですね。
なんか作詞をしたご自身がこう歌ったレコードもあったとか言って話題になりましたよね。
そうなんです、
なかなか、
はい、でも、まあ、サントラ版では木村由美さん、
木村由美さん
なんですけれど、はい、
その賀来さんの出身が山梨と。
そうなんです、山梨ご出身だそうです。
じゃあそのご縁で、
はい、
その千と千尋の神隠し、
はい、
聞いてみますか。
はい、作詞賀来和子、作曲木村由美、木村由美さんの歌で千と千尋の神隠し、いつも何度でも。
呼んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たい。悲しみを数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその旅、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。
千と千尋の神隠しから、いつも何度でも、木村由美さんの歌でお聴きいただきました。綺麗な歌ですね。
やっぱりね、宮崎さんのアニメは音楽と一緒にあるところで、
はい、
すごくやっぱりポピュラリティがありますよね。
そうですね、
他にもいろいろいらっしゃるんでしょ。
そうなんです。もう出身者って上げきれなくて、どうしてあの人上げてくれないのって。
確かアーティストの米山真子さん。
そうなんです、
そうだ
った、ね、米山真子さん、パントマイムでね、はいはい、大変知られた方ですけど、身延町のご出身です。あと村岡花子さんがね、山梨っていうのは、今ね、花子とあんで皆さんご存知だと思いますが、甲府のご出身で、あと将棋の米長邦夫さん、
なるほど、
藤川町のご出身。あとフィギュアスケートの佐野実さん、山梨ですし、サッカーの中田英寿さんが甲府のご出身なんです。
そうですか。
子供の時は甲府のようですね。プロレスのジャンボ鶴田さんとかとにかく、まあ、いろんな方がいらっしゃいますね。あと野球の梶本隆夫さんとか、あと堀内恒雄さんとか、もうそれから日本初のメジャーリーガーでマッシー村上と言われた村上正則さんとか、まあね、本当に
数え上げたら山梨は人材豊富ですよね。
そうですね、まあ、タレントさんでも先ほど根津甚八さんの歌を聞いていただきましたが、三浦友和さん、佐野史郎さん、名古屋明さんとか、ともかくいろんなタイプの俳優さんが山梨から出てらっしゃいますしね。映画監督で赤いシリーズっていう、まあ、ドラマにもなっ ったり、あと卍とか姿勢、あの入れ墨の姿勢ですね、はい、大英で活躍された兵隊ヤクザもそうなんですが、増村康造さん、
ああ増村さんすごく
ご存知ですか。
そうですよね、
あの甲府のご出身だそうです。
甲府なんですか。
はい、あと8日目のセミとか不思議な岬の物語、先日モントリオールの国際映画賞の審査員特別賞、吉永小百合さんがねスピーチなさって受賞の喜びを語っていらっしゃいましたが、その監督の成島いずるさん、
山梨の
ご出身なんですよ。それからあの学術関係でいきますと、耐震構造の父と言われ東京タワーなど多数の鉄塔を建設したと言われている内藤多忠さんという方なんだそうです。
東京タワーっていうのはそういう方がお作りになった。
そうなんです。
それは知らなかったな。
要するに構造が大事なわけですよね。
石井さんっていう方がね、照明をやって東京タワーをよみがえらせたっていうことはご存じ上げていたけども、はい、内藤さん、
はい、そうなんです。内藤多忠さん、南アルプス市のご出身だそうです、うん、あと中澤慎一さん、
あ、先日対談をしました。
あ、そうでしたか。
また来月も、はい、現代思想っていう雑誌で対談やりますけどね。
山梨市のご出身ですよ。
あのお父さんがね、中澤敦さんってやっぱりこのご本を書きになってるんですよ、はい、僕も新欄書くときに随分中澤さんのお父さんのご本にはお世話になりました、はい、おじさんが網野義彦っていう、ね、
そうそうそう、
学者の方ですね、
はい、網野義彦さんも笛吹市で山梨のご出身なんですよ。網野
さんも山梨なんですね。
そうなんです。日本中世史とか
ね、中澤グループは山梨派閥だ、は
い、そうですね。派閥と言っていいかどうか分かりませんけど、うん、山梨の血を、うん、
彼はチベットのモーツァルトっていうのがまあ出世作っていうか大話題になったんですけど、
ベストセラーだったんじゃなかったですか。
山梨に住んでるからこそチベットっていう、なんかここにつながりがあるような感じをしないでもありませんね。
確かに山の多い国です
ね。インドとかね、そういうとこではないという、
そうですね、でここで音楽で絶対これはおかけしたいと思うのが武田節なんですけれど、
これは外せない。
ここで武田節をお聞きいただこうと思います。作詞米山愛氏、作曲明本恭生、三橋道也さんの歌でどうぞ。
あらざるや、あらざるや。それいします、この三が。ませてなるものか。人は石垣、人は城、情けは味方、あだは敵、あだは敵。時こと風のごとく静かなること、林のごとし侵略すること、日のごとく動かざること山のごとし。
三橋美智也さんの歌で武田節をお聞きいただきました。
この番組の中ずいぶん長くやってるわけですけど、詩吟が出たのは初めてじゃない？
そうですね。いいもんですね。
詩吟っていうのも本当はね、ずいぶん明治以来日本人の間に広く広がった歌謡なんですよ。あれまあ一つのね歌と思えばいい、ね、
なるほど、
うん、何かこうちょっと難しいような感じで受け取りますけども、あれは一つの歌ですが、
そうです
ね、風林火山ですね、
武田節はやっぱり山梨の方が集まったら、うん、これ歌いたくなるってよく聞くんですけど、
いやそれはあの何かのその会の時にね、福岡県出身なんて言うとね、じゃあ黒田節かってこう来るのと一緒でね、やっぱりこれは欠かせない
なんですよね。そうですね。いやー本当にいい歌だなってしみじみ聞いてしまいました。
そしてあの話伺ってると、例えばいろいろその風土名称産業とかっていろいろ各県ありますけども、やっぱりねその県の本当の資源っていうのは人材じゃないかっていう感じがしますね。武田節に象徴されるけども、山梨県はやっぱり人を作り、そして育てる県だっていう感じが改めて今日はしました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた。